こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
それではまずこの三田の様子、1週間振り返ってご紹介いただけますか。
はい、まず一つ目は自転車盗の被害ということで、はい、これは9月の25日の朝9時半ぐらいに自転車止められてですね、はい、で、まあ、夜の7時ぐらいまでの間に自転車を取られたということで、まあ、これあの南ヶ丘にある三田市立図書館の駐輪場に、まあ、あの鍵つけたまま、まあ、止めてたところ、はい、まあおそらく勉強でもされたんかなと思うんですけれども、出てきた自転車がなくなっていたということなんですね。
そうですか。もうこれはショックですからね。
そうですね、結構あの家から離れてるところとかで出てきて自転車なかったらどうしていくもんかと。
いやそうですね、
はい、まあ、なんせあの鍵さえかけておけば、はい、とりあえずはあの盗もうとする人も鍵ついてる方から盗んでいきますので、
はい
はい、鍵だけはしっかりとかけていく、はい、お願い
します。わかりました。鍵をしっかりつけましょう。
はい、
はい、
でもう一つこれ窃盗の被害というのがありまして、はい、これはあの9月の25日のからまあ26日にかけてなんですけれども、まあ、人事にある、はい、あのまあ、一戸建てのお家の、まあ、側溝に設置されているグレーチングっていう、まあ、あの側溝の板ですね。
蓋
というか、はい、あのちょうど細い溝なんかの上に、
ありますね、
鉄製か何製かちょっと分かりませんけど、それですね、はい、あれが3枚盗まれたということで、これ結構いろんなところで発生する、まあ、3台以外でもですね、はい、おそらく、まああのまあ、持って行ってお金に換える金属として売れるんじゃないかと思いまして、持っていくの簡単でです。
そうですね、簡単なんで
3枚ほど盗まれるというのがありまして、
ま
あ、これ正直防ぎようないんですけど、
本当ですね、
はい、持っていかれる分にはですね、はい、まあ、せめて1枚1枚の間に針金かなんかつけて一気にあの取れないようにするとかですね、
はい、
あのまあ、何かしらちょっと工夫していただいたら、やっぱ時間かかると犯人ってあの周りの人に見られるのが嫌なんで、
結局時間がかかるようにしておけば、先ほどの自転車もそうですけど、かかるようにしておけばまずは少しは防げるということですね。
そうですね、できるだけ素早くあの短い時間で、ね、はい、目撃者のない状態で盗んでいきたいなと思うのが、はい、おそらく犯罪者の心理だと思いますので、
はい、
まあ、それぐらいか、あとは防犯カメラを設置するしかないんですけれども。
そうですね、
はい、まあ、あの家の前のグレーチングはなくなったなと思ったら、まあ、警察の方に一歩いただければなと、はい、思います。
はい、わかりました。
もう一つ、またこれ特殊詐欺なんですけども、サポート詐欺が発生いたしまして、
はい、
これはあの9月の20日になるんですが、まあ、被害者の方の携帯電話ですね、で、あの携帯電話ってあのインターネットサイトをまあ閲覧されてたところですね、あ、はい、まあ、画面にあの警告とか、ご操作であればこちらへみたいな画面がポップアップで出てきて、で、まあ、普通大体ピュッと押してしまいますよね。で、その表示されてる URL をクリックしますと、まあ、お客様の端末機より当サイトへ電子登録に基づく登録認証を経てご入会いただいておりますとか、まあ、ちょっとわけのわからないような
が
出てます、で表示されたということで、まあ、そこにサイトに掲載されていたお客様サポート窓口にですね、あの電話をして、まあ、結局入会してないよと、
そうですね、
するつもりもないよということで電話をかけたところですね、あの未納料金があるので支払ってくださいよと、で、まあ、いや私は入ってないでそんなもん払いませんよということで断っていたところですね、まあ、民事裁判でじゃあ訴えますとかですね、まあ、そうやって言われて結局45万円分のアップルギフトカードを支払わされてしまったという。
高額ですねこれもね。
そうですね、まあ、あの放ってても、放ったらかしにしてても全然大丈夫なんですけどね、
本来はね。でも、はい、当事者になってその民事裁判という言葉が出てくるとちょっとドキドキしますね、
はい、ただ実際にもし相手が訴えてきたとしたら、ちゃんとあの裁判所からハガキが届きますので。
そうか、なるほど、は
い、その時になって初めてちょっとどうしようかなと思ってもらってもいいかもしれませんね。
で逆にそのハガキを持って、はい、あの三田警察署に相談に寄せてもらってもいいわけですね。
そうですね、はい、まあ、あの詐欺の手口でいうと裁判は起こさないので、もともと相手を騙して入会、
そうか、
まあ、してるか察知してないかもわからないような状態なので、
ね、
おそらく契約としても成立してない、はい、ので払う必要は全くないんですけど、まあ、 だからそれが本当の契約であれば、本当に民事裁判が起こされるかもしれませんけど、
そうですね、
はい、まあ、その時はちょっと弁護士さんなり、まあ、三田警察にも来ていただければ結構ですけど、はい、普段はほっといていただいても、はい、はがき、あの裁判のはがきが来ることはないんじゃないかなと思いますので、
は
い、
じゃあもう身に覚えのないのはもうそのままにしておくということ、
うん、そうですね、
でこの方も随分頑張られたけれども心理戦でちょっと折れてしまって被害に遭われたということですね、
まあ、この裁判で訴えると言われた後に警察に相談来ていただければよかったんですけど、
ええ、そっか、
詐欺ですよ、そうですね、それって言って教えてあげられるんですが、はい、先にお金を払ってしまったということで、また被害者が一人増えてしまいました。
そうですね、はい、分かりました。とにかく身に覚えのないこと、それからお金の請求はもうほとんど詐欺だと思っていいわけですね。
そうですね、あの、まあ、心配でしたら、まあ、消費者センターもしくはもう警察に相談していただいたら大丈夫かなと思いますので、電話一本で相談できますので、ですね、
あ、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました。この1週間はこのぐらいという感じでしょうか。
そうですね、
はい、では今日はその他の話題としては何をご紹介いただけますか。
は
い、
今日はですね、あの、犯罪被害者支援というものについてちょっとお話をさせていただこうと思います。
はい、はい、お願いします。
は
い、
まあ、この犯罪っていうのはですね、まあ、ある日突然、はい、まあ、大切なものを一瞬にしてまあ奪い去ってしまうっていうようなもので、まあ、誰も予測もできませんし、はい、あの、あるとして心の準備ができているもんでもなく、
そうですね、
突然起こるものなんですが、はい、やっぱりそこで犯罪の被害者であったり、まあ、そのご家族ですね、はい、というのはまあ犯罪によるまあ直接的な被害というのだけでなくですね、さまざまなまあ困難なことに直面をすることになります。どうしてもあの、ね、あの新聞紙面とかまあニュースとかで被害者だったよって言ったら、まあ表だったまあ被害ばっかりがクローズアップされるんですけど、はい、その裏にはもっとまあ、引きずるようなですね、あの痛みであったり苦しみがあったりというようなことがあるんですけれども、まあ、今回はその犯罪被害者とかまあそのご家族の負担をまあ少しでも軽減させるためにですね、まあ、兵庫県警が取り組んでいるまあ様々な支援活動について紹介させていただきたいなと思います。
はい、ぜひ、なかなかあの私たちも想像することもない分野になるかもしれませんね。
そうですね、
つい事件のことだけ覚えてしまいますので、はい、じゃあご紹介ください。
はい、であの犯罪被害者支援というものにはですね、まあ、精神的支援と、
はい、
まあ、経済的支援、
はい、
あと、まあ、警察以外のですね関係機関と連携した支援というのが まあ、 あります。
はい、
でまあ、精神的支援というのは、まああのまあ、心の支援ということで、はい、まあ、の臨床心理士さんなどの、まあ、資格を有するですね、まあ、被害者支援のカウンセラーなどが、まあ、カウンセリングを、まあ、無料で行ったりしております。
お話聞いていただけるんですね。
そうですね。でまたあの、まあ、兵庫県警の被害者支援室というところがありまして、はい、まあ、そこ通称サポートセンターということですけれども、
はい、
でまあ、そこにカウンセリングの、まあ、お問い合わせをしていただいたり、
はい、
まあ、他に、まあ、性犯罪であれば性犯罪被害の110番とか、はい、であのストーカーとか、はい、DVとかもそれ専用の相談電話などがありますし、まあ、犯罪被害の相談窓口っていうのも設けておりまして、あのシャープなんちゃらとか、まあ、0120とか、まあ、あのホーム県警ホームページに大体載ってるんですけれども、はい、あのそういうところに相談していただければ、あの対応できる職員が対応いたします。
はい、
でこの経済的支援というのはですね、まあ、あの犯罪被害者給付制度というのがありまして、ね、それに基づいて、まあ、遺族に払う遺族給付金であったり、あと重症病給付金って、まあ、重たい傷の病と書いて重症病なんですけど、
はい、
これは、まあ、大きな怪我を負われたりとかした方、うん、あと障害給付金って言っても、あの体に障害が残ってしまった方とかですね、はい、その犯罪の被害ですね、
はい、
そういう方にあの給付金を支給する制度があります。
うん、
でこの犯罪被害者給付制度というのは、まあ、殺人などの、まあ、身体を害する故意の犯罪によって不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族であったり、まあ、重傷病または傷害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して国が給付金を支給して、まあ、その精神的経済的打撃の緩和を図って、で、まあ、再び平穏な生活を営むことができるようにということで支援するものです。
はい、
まあ、あの細かいあの対象の犯罪とかですね、給付額とかの算定方法とかはですね、まあ、いろいろありまして、
そうなんですね、
はい、それは、まあ、なんですけど、まあ、一応金銭的にも支援ができますよということですね。 で犯罪被害者給付制度による給付以外にもですね、病院で受ける初診料とかですね、診断書を作成してもらう診断書の量の補助とかですね、あと性犯罪に遭われた方であれば産婦人科に行って診察を受ける時の診察料の補助とかですね、であと、お亡くなりになられた司法解剖とかを実施した後の遺体の修復費用とか、であとご遺体を自宅へ搬送するための搬送費用とかですね、であとは何かしらの DV とかあった場合に一時避難する場合の施設の使用の使用料の補助とかですね、いろんな補助制度もあります。
そうなんですね、
で、これ全ての犯罪被害者に適用できる制度ではないんですけれども、殺人とか不同意性交等で、逮捕監禁とか傷害などの、身体犯体に対する犯罪ですね、あと引き逃げとか重傷事故などの、重大な交通事故事件など、被害者支援対象に事件は限られてますけれども、さまざまな支援制度がありますので、犯罪被害者に被害に遭われてですね、お困りの方はこのサポートセンターがまた兵庫県警にありますので、お問い合わせいただければいろいろご説明はできると思います。
そうですか、
対象事件の被害者の方にはですね、刑事手続きの流れとかですね、一般の方はあまり刑事手続き馴染みがないのでですね、とか、あと各種支援制度の説明だったり相談窓口の連絡先などが記載された被害者の手引きというのが各警察署に冊子でありまして、そういう被害に遭われた方には、警察署の職員からですね、冊子をお渡ししておりますので、
そうなんです。自分で探さなくても被害に遭われた方には配っていただいてるんですね。
そうですね、
です
対象犯罪の被害者の方には、全てこれを渡すようになっておりますので、お渡しして、中見ていただければいろいろと、書いてありますし、
相談窓口も今ちょうどお話しいただいたような内容が書かれているということですね。
そうですね、もうちょっと詳しく多分載ってると思います。
わかりました。
関係機関と連携した支援というのはですね、公益社団法人の兵庫被害者支援センターというところがありまして、そこと連携した支援というのは異なっております。内容的には弁護士さんによる無料法律相談とかですね、あと先ほどのカウンセリングも一緒なんですけど臨床心理士によるカウンセリングとか、あと警察とか裁判所とか、検察庁もそうですけど、などに被害者の方が行かれたりする時の付き添いですね、一人で行かれたり、全く、裁判に出たことないのだと急に裁判に出ることになったりとか、
これはもう心細いですからね、
そういう時の一緒に付き添いに行ったりとか、そういうケアも行っております。
そうですか、
犯罪の被害に遭うっていうことは、とっても辛いことなんですね。
そうですね、
一人で悩まずに、まずは相談していただければなと思います。
こういう制度があって、冊子も対象 の事件の場合の被害者にはいただけるよってことを思っておくだけでもちょっと安心ですのでね。分かりました、ありがとうございました。では最後にメッセージをお願いいたします。
今週は犯罪被害者に対する支援についてお話しさせていただきましたけれども、犯罪被害者の方々が再び平穏な生活を営むことができるようになるためにはですね、やっぱ周囲による温かく途切れのない支援がもう必要不可欠です。そのために、社会の一人一人が犯罪被害に遭われた方々の置かれた状況を理解して、自分に何ができるかを考えることが大切であるということを、ご理解していただきたいなと思います。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。